こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、コンディショニングコーチKとドクター猫による健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
はい。テンション高めですね。は
い、トークチャンネルです。グッと上げてみます。第54回よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。なんだかですね、
はい、
ツイッターのフォロワーさんがちょっと増えましてね。
ね、前回も言ったけどもうちょっと増えましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかリツイートもねしていただく方も多いし、
うん、
なんかちょっとずつこう広がりが あるのかなということで
ね。
ありがとう
ありがとうございます
ね。
はい、よろしくお願いします。
で、はい、最近いただいたご意見で2つあって、
はい、
お二人の方から同じ意見いただいてて、
はい、
1時間って結構長いよねっていう、
ね、そうね、
全部一気に聞けないよねっていう、
はい、
でその間開けちゃうと、あれ
この前って何の話だったっけ、
もう一回聞かないかみたいなところがあって、
はい、
である方のご意見で、1時間2つに分けてみたらどうでしょうかねみたいな、
ありましたね、
うん、
はい、
でちょっと
うん、何ですか、試す、ただね、
うん、
週に2回収録するの大変
だから、なんだろう、
まとめて撮って
2本撮り
分けて流す
テレビみたいにして、
でもいいね、
さも日が変わったような感じで。こんにちはって言ってまた。
はいはいはい。今日は日曜日に撮ってるけど水曜日みたいなね。
そうそうそう。
はい。まあ、
ちょっと検討していきたいと思います。
行きたいと思います。とりあえず今日は、単発で短めバージョンに挑戦。
そうね。
はい。
はい。
です。
はい。早速です。テーマ行きたいと思います。今日は筋肉の長さ。
筋肉の長さについて。
やりたい。少し前にですね、
はい、
何回だったかな、伸長性収縮とか短縮性収縮みたいなね、
うんうんうん、
筋肉の収縮様式のお話しましたね。
しましたね。
覚えてます
か、そうだったかな。
違うページが
3回ぐらい前。
あら、もうぐちゃぐちゃですね。はい、TBS ラジオの玉結びが出てきましたね。
面白いですよね。
はい、聞いてますけどね。これいつだったかな、
こんな前じゃないですよ。
最近よね。
ランニングか。
あ、そうか。本日の〇〇とかで取り上げたやつかもしれないな。
〇〇は、内転筋群でしょ、大殿筋でしょ、
最近ですよね。
最近です。
僕がやりたいって結局やったかな、こっちですよ。
いや、ちょろっと喋ったと思います。
そうね。
うん、
で、ですね。
はい。
例えば皆さん、ストレッチをすると筋肉はどうなりますか？
伸びる。
はい、長くなります
よね。あ、そうです。
そうですよね。
はい。
で、じゃあ例えば筋トレをするとき、例えばそうだな、ダンベル持ちました。
はい。
はい。アームカール、肘曲げました。
はい。
で、力こぶが出ると。この力こぶは上腕二頭筋ですけど、この長さは元の位置から言うと、
縮む。
はい。短くなったということですね。
はい、そうです。
で、ストレッチすると伸びる。
はい。
で、なんか力入れると縮むっていう、まあ、イメージあると思うんですけど、
はい。
実際は、じゃあそのダンベルをまた下ろしていきますって時に力は入ってるんだけど伸びてますよね。ね、
はい、
でこの縮みながらっていうのが短縮性収縮で、伸びながらっていうのが伸長性収縮、どっちも収縮なんですよね。
うんうんうん、
でこの短縮伸長を2つ合わせた収縮の仕方を等長性収縮、
等長性
等しい張力の張、まあ、針ですね。
はい。
性は性格の性ね。
はい。
はい。等長性収縮の中に短縮性収縮、伸長性収縮と2つあるんですよね。
はい。
で、ちょっとこのまま筋肉の収縮様式の話ですけどね、うん、等長性収縮の他に、
はい。
何がありますかね、はい、
等長性、等尺性。
はい。等尺の尺は長さ。
はい、
ね、
尺が長い短いの尺ね。
等尺性、これは筋肉の長さが変わらない筋肉の収縮ですね。
はい。
おっぱいの話しましたけどね、バストアップする、胸の前で手を合わせてうんっていうね、合掌っていうね、
はい、
挨拶です。はい、
はい、
あともう一つ、
これいつも分かんなくなるんですよね。
等長等尺ってまた等なんとかですけどね、等、
張りが変わらないのと長さが変わらない、
まあ、等長性って動きがあると、ね。そうですね。
よし。
等速性収縮。
速さね。
速さ。
はい。
で、代表的な例として、水泳のクロールのストロークが近いですって話しました。
はい、そうそうそう。
そうそうそう。で、このように、筋肉っていうのは、その、長さを変えて張力を発揮したい、まあ、もしくは長さを変えずに、うん、発揮するんですけど、
はい。
じゃあ、スポーツの場面で、各スポーツ種目、競技の中でね、
うん、
どうしても競技特性上、特に、はい、これは構造特性ですけども、
うん、
体の使い方っていうのが、基本、決まってますね。フォームみたいなものがね。
はい。
うん。そうすると、やっぱ偏りが出るんですよ。
うん、
まあ今、例えばクロールのストロークが等速性収縮が近いですねっていう話がありましたけど、そうだな。股関節の筋肉、代表的な大臀筋がありますね。
はい。
やっぱ股関節の筋肉の中でもね、やっぱお尻を使えるかってとこってすっごい大事。
ほう。
これ水泳もだし、ランもだし。
何をするにしても?
そう。
はい。
うん。走るにしてもね。
はい。
で、お尻の筋肉が、伸びた状態に近い、すなわち、伸長性収縮に近い状態で、ずっと働いてるスポーツもあると思うんですよ。
お尻が伸びながら、股関節が屈曲しながらってこと?
そう。基本、股関節が屈曲したまま、働いてる。例えばですよ。じゃあ、トライアスロンの3つで言うところのどれですか?
自転車?
そうです。
ははーん。
でしょ?
はい。
で、じゃあ逆に、
うん、
お尻の筋肉、大臀筋が短縮性収縮、短縮位に近いところで働いてるんだったらどれですか?
ランかな?違う?あ、
どっち?ランか筋肉たら。あ、まあ、クロールで言うと。そうそう、うん。そうなんですよ。
はい、クロールのバタ足です。
そう。
はい。
方が、より短縮位。その、というのはね、ランは、やはり、股関節がニュートラルな、アナトミカルなポジション、
はい、
本来の気をつけの姿勢から言うと、やっぱり圧倒的に膝を前に上げる、屈曲位、
うん、
屈曲の角度の方が大きいですね。
うん、
多少後ろに蹴るから、伸展位もありますけど、
はいはい、
で、水泳の場合は、ランほど屈曲しないですね。
そうですね。基本まっすぐより後ろみたいな。
そう、股関節の動く幅が可動域小さい
ん
ですね、
うんうんうん。はい。
ということですね。うん、屈曲伸展のバランスで言うと、
はい、
水泳が一番屈曲伸展の幅が小さい、少ないという、差が、
うん。そうね。クロールに関して言ったらね。
そうそうそう。で、僕思うに、
はい、
トライアスロンされてる方とかでね、ランとかバイクをまず初めやってた方がトライアスロンするってことで、スイム、うん、最後にスイムをやるという人も多かったりするんですけど、
うん、はい、
やっぱり陸から来た人、スイムにうまくこう、いけない方多いですよ。
あ、苦手になっちゃうんですか。
で、一つにその股関節の使い方として、はい、まあ大臀筋で言えばですよ、もしくはハムストリングスもそうだけど、短縮位で活動させるってことがあんまりないからだと思うね。
ああ、まあ、短縮して、すでにしてるのに、さらにしますもんね。
そう、
うん。
もうバイクなんかだったら、基本的に大臀筋は伸長性に近いところでずっと収縮するような感じですよね。
そうですね。
うん。
一番行ってまっすぐですもんね。
そうそうそう。うん、で、僕は、肩こりとか腰痛もそうだと、このお話したことあるけど、うん、記憶を取り戻すってことが大事っていうお話を2回、はい、3回ぐらい前したと思うんですけどね、はい。この長さで働く必要性があったんだって思い出せるって大事だと思うから。うん、だからもっと、その3種目の中で言うとさ、ランとバイクっていうのはさ、そんなに短縮性収縮しなくていい種目じゃないですか。
はい。
で、スイムは短縮性収縮がいるんですよね。
いります。
それ以上の他の2つに比べたら、
うん。
で、必要性をやっぱ感じにくいんですよね、おそらく。
はあ。まあ、それまでしてなかったし。
そう。
あんまり普段それをする機会ないですよね。
うん。なかったです
よ。うん。
で、じゃあ、股関節、ちょっとバタ足の話しますけどね。
はい。
顔を下向きになっとるわけじゃないですか。
うん、
で、足を上下にバタバタすると。
うんうん、
その上下にバタバタするときに足の付け根から動かすっていうのが屈曲伸展、屈曲伸展、屈曲伸展と。
うん、
するわけですよね。うんうん、で、上に足持ち上げるのを伸展ですけどね。
はい、
その伸展で、お尻や太ももの裏側を使うのがよくわからないから、膝を曲げて、持ち上げてしまう、
うんうん。足が上がった気分を味わえちゃう。
そう。それはかかとは上がったけども、太ももの裏側は上がってないよね、うん、っていうことなんですね。そうすると、水の中で、足をかき混ぜるような動作になってしまって、蹴れないんですよ、
はいはい。
で、足が沈んでいくということがあるんですよね。だから僕は、まあ、今日3種目、ね、トライアスロンの3種目をね、
はい、
あの例に出しましたけども、
うん、
どんなスポーツにおいてもこういう特性がありますから、
はいはい、
あのそこを踏まえたトレーニングをやっぱりした方がいいと思うんです。
そうね。
そう。
でも私ね、バタ足曲げるの意外だったんです。あ、曲げないの意外だったんですよ。バタ足っていうのは膝を曲げて打つもんだと。
ああ、曲げる瞬間もあるんですよね。
いや、ずっと、
うん。
全然思ってたのと違ったんですよね。うん、やっぱりね、その運動の特性は、
あるんですよ。
ちゃんとやってる人に教わったら全然違うなと。
うん。これちなみにね、そのバタ足の話続くけどね。
はい。
足を上げる股関節の伸展、
うん。はい。
まあ、これはアップ足としましょうか。で、反対がダウン足。
はい。
で、これを入れ替えることでバタ足になるわけですね。上下に上下に。
左右がね。
ね。
はい。
ね。で、アップ足の方は、
はい。
膝を伸ばしたまま足の付け根から上げるんですよね。
はい。
で、今度ダウン、下に下げるときは、
はい。
ここで初めて膝曲げて、膝からダウンさせて、最後に足の甲が、蹴るんですよね。
うん、
そこはしなりなんですよね。
はい、
そう。アップは膝伸ばす、ダウンは膝曲げる、アップは膝伸ばす、ダウンは曲げる。
うん、
という風にすると、進みます。また
適度に膝の力が抜けてれば、
うん、
太ももで動かせば、
うん、
そうなれるはず、
うん、
ってこと？
そう。そう。
すごいね。
だからそれを、あのトントントントントントンっていうあのリズムの中で片方は伸ばして片方は曲げてってこう入れ替えて入れ替えて入れ替えて入れ替えて、
はいはい、してなら簡単なんですけどね。
そうすると水を後ろへ蹴ることができるので
やっぱ進むのはダウン足の時ですか。
基本そうです。
うん、
基本そうです。ただアップで水を取られてることによってダウンがダウンしやすいということも言えるんですよね。
ほうほう。
うん、アップ足が水を抑えることでダウン足は蹴りやすくなる
んですね。だから左足がアップするときに水に引っかかってるから、
そうそうそう。
反対の足が下ろしやすくなる。
そう。で、サッカーボール蹴るときもさ、軸足で立っとるから蹴れるわけですね。
そうですね。両方ジャンプして
蹴れますよ。無重力状態でさ、ね、無重力状態でボール蹴ろうか思っても支えがどこにもないもん。
はい。
まあ、蹴れるけども、力強くは蹴れない、
ね。そうですね。
そういうことですね。
うん、
なので、
はい、
もしスポーツをされてる方は、
はい、
この筋肉の収縮様式、今筋肉が短くなって収縮してるのか、長くなって収縮してるのか、
うん、
その繰り返しをしてるのか、
うん、
もしくは等尺みたいに、一定の長さをずっとこう保ってるのか。
うん、
例えば体幹トレーニングで肘をついて、つま先をついて下向きになるプランクって、エルボープランクっていう姿勢がありますけど、
はい、
あれは体幹の筋肉は等尺性収縮ですから。
そうですね。ずっと動かない。
うん。
うん、
ということですよね、
うんうんうん。
というふうに、特性を踏まえた筋力トレーニングを取り入れていただくと、
はい、
パフォーマンスアップしやすいですよ。
はい。
うん
うん、
じゃあ、ここで問題ですよ、
はい。
皆さんも考えてください。スクワット。
スクワット。
はい、スクワット、しゃがむっていうことね。スクワットトレーニング。
はい、
スクワットで膝を曲げてしゃがみましたという時に、
はい、
まあ、下半身いろんな筋肉が動員されとるわけですけども、
はい、
太ももの前側は、
はい、どっちだ？
何収縮になってるんですか？しゃがんだ時ですよ。
しゃがみ切ってる時？
しゃがんだ時ですよ。
でも、
ぐっと力入ってきますよね、太ももの前に、しとぎに。
しゃがみ切る瞬間までは、どっちかというと、
しゃがみ切る瞬間。
え、ちょっと待ってよ。
はい、これ
膝周りは伸びてますよね。うん、 伸長してきますよね。でも股関節は屈曲してますよね。縮んでるよね。
これね、縮んではないんですね。
あ、で頑張ってないけど緩んでるくないですか。
これ僕すごくいい質問出しましたね、
うん、
これですね、関節の動きに関わる、
はい、
その作用する筋肉って大体解剖の方に出るんですよ。例えばですよ、うん、ちょっと今の話ですけど、大体四頭筋のうち4本ありますね、
はい、
そのうちの1本二関節筋であるのは大体直筋ですね、はい、これが股関節と膝関節をまたいでいくということですね、
はい、
できっと猫さんそれ言いたかったと思うんだけど、しゃがんだ時に膝周りの筋肉たちは、
うん、
あ、伸び、確かに伸びてるなと、うん、まあ言うたら伸長性収縮してるんですよ、うん、
はい、
じゃあ大腿直筋は股関節もまたいでて、
うん、
これに関しては股関節においては
緩んでるんですよ。屈曲するん
だから、屈曲してるんだから短縮してるとも言えるんじゃないのっていうこと言いたいと思います、まあ、
でも股関節の周りは力入ってないですもんね、この時。
そういうことです。そういうことです。すなわちこれ、股関節は屈曲してるけども、
うん、
大腿直筋は休んでます。
ここの人として働いてないですか？膝の人として。
あ、まあ働いてますよ。伸長性収縮として働いて
ます。伸長性収縮はしてるけど、短縮に関しては、
収縮は股関節において、
ただ短縮してるだけから。
そういうことです。
収縮してない。
そう。
はい。
では、いいですか、
はい、はい。
これってもう立位の話ですよ、スクワットって。
はい。
立っとる姿勢でその話したでしょ。
はい。
じゃあ今度、上向きに寝ました。
仰向け。
うん。
はい。
寝て、
はい、
今足伸ばしてますね。で、この足を、まあ膝をですよ、曲げてですよ。
はい。はい、
胸の方に両足引き寄せました。
はい。
これってスクワットと同じように。
うん。あ、形はね。
形一緒でしょ？
形は一緒ですけどね。90度パタッと変わっただけで。形は一緒ですけどね。
変わる。
重力が違うんですよ。
そう、重力方向は違うね。
はい。
で、その時に膝を引き寄せましたよね。
はい。
さっきは、まあどちらかというと、膝に上半身が近づいたわけですよ、うん、立っとるスクワット
落ちてくる体を支えましたね、
うん、
はい、
だけど今度寝てますから、
うん、
体幹はそこにペタッとひっついてますから、
はい、床
に動けませんから足を寄せたんですよ、
はい、
その時に太ももの前の筋肉は働きますが、
うん、
四頭筋の中で大腿直筋しか働きません。
そうですね、
うん、内側外側中間、
膝は頑張ってないですからね。
そういうことです。
はい。
そういうことです。
この時は、短縮性
収縮ということです。
大腿直筋だけ
です。これ面白いですね。だから、立ってる時に、膝と股関節を曲げていく。これはスクワットなんですよね。
はい、
じゃ全く同じことを寝た状態で、今度は足を引き寄せるっていうふうにすると、見た目はただ90度の違いだけで違うように見えるんだけど、同じことをやってるんですね。
うん、
膝と股関節の屈曲ってことをしてるんだけど、
はい、
作用してる筋肉の収縮様式は違うってことなんですよね。大腿直筋に関しては真逆のことになって
くるんですね。そうですね。
面白いですね。
ねだってね、うん、スクワットの時後ろお尻側もちょっと使いますけど、
うん、
寝てたらお尻の後ろ側は何にもしてないですもんね、
うん、
その辺も違います。
面白い、
うん
うん、というふうに、こう立位か寝たかとか、まあ、これポジションでいろいろありますけどね、基本まあ立位とか上向き行外と側外横向き腹外とか、
うん
うん、あと四つん這いとか、まあ、いろんな姿勢がありますけど、によって、関節の動きが、もし同じでも屈曲とかね。
うん。
うん、でも、作用する筋肉が、収縮様式が変わってくるってことがあるんですね。
向き大事っていうかね。
そういうことです。
はい。
うん。もう一個質問いこうか。
はい。
腕立て伏せをしました。
はい。苦手。
肘を曲げたり伸ばしたり、肘を曲げたり伸ばしたり、こうしてね、しますよね。
はい。
この時に、
はい。
使っている腕の筋肉は、上腕二頭筋か、上腕三頭筋か。
はい。
どっちか。
どっちか。
これ質問したことありますね、これ。
はい。ででん。皆さんどうですか、考えてください。考えましたか、はい、
今日さ、はい、ダンベルアームカールの話が始まりました
か。はいはいはい。動きとしてはね、肘が曲がるという。
俺も曲げ伸ばし、一緒じゃないですか。
はい。
ねえ。
アームカールの時は。
上腕二頭筋でしたね。
でしたね。
力ですよね。
はい。ところが今回は。
今回はどうなんでしょうか、一緒なんでしょうか、違うんでしょうか、
こういう、い
はい。正解。
はい。
はい。
違う。
違うんですよね。
上腕三頭筋が。
はい。二の腕側を使うということですね。
ね、裏側ね。
うん。
はい。
から、肘の屈曲伸展、屈曲伸展、うん、アームカールも腕立て伏せも同じなんです。
はい。
同じ関節の動きをしているんです。うん、ただ、下向きで体を支えたのか、立位で持ち上げたのかで違うんですよね、はい、使う筋肉は。この話はね、うん、グループレッスンで おばさまたちにしてもね、
うん、
すぐ分かってる人は10人中1人か2人、
ね。あ、そうなんですか。
うん、それぐらい、今レッスンでやってることの、使ってる場所の意識とかっていうのはやっぱ薄いです。そっと言わないといけない。今ここ使ってます、ここ使ってます、ここ意識してって途中で言わないと、
はい。
分かってないですよね、
は
い。
そうか。それをね、意識しただけで、今すごい声大きかってすいません。意識しただけで、効果が変わってきますよね。
はい、意識性の原則。
はい。ね、それだ、はい。はい。だから、使うときには今はこっち側だなっていうのを思うのは、
うん、
大事だし。っていうか、それ全然じゃあゼロから始める話じゃないね。高度な話したんじゃないですか、ま
あ、そう、収縮様式みたいな、そういう言葉で言うとさ、ちょっと高度な話に聞こえるんだけどさ、はい、運動習慣がない方は当然その筋肉を使う意識が薄い方多いと思うのね。
はい、
今からここを鍛えるかどうかよくわかんないみたいな、
うんうん、
やっててよくわかんないみたいなと、
うん、
あると思うので、で、なんだろう、必要なことだと思うんですよね。
それを知ることが、
そう、
そうです
ね、知ってやるってことね。
うんうんうん、
ね、
はい。
これ今日の例で言うと、スクワットのあと膝と股関節曲げる動作で、あ、なるほど、ここを使うんかって、この筋肉使うんか、うん、でそのまま仰向けに寝て今度足を曲げ伸ばし、同じように膝と股関節曲げ伸ばししたら、これ全然違う筋肉使うんですよね。うん、使い方が違うんですよね。うんうん、そこはやっぱりね、知っておくことは大事ですね。
そうですね。
まあこれってやっぱりね、重力が関係しているということね。
そう。そうそう。
うん。
うん。
そう。
宇宙でこの動きしても何も鍛わりませんからね。
そういうことです
ね。はい。
うん。はい、今日はそんなところ
です。はい、じゃあ。
筋肉の長さ。
はい。まあ、筋トレの時によく意識しようと。
そう。
いうことですね。
はい。
はい。
ですね。あ、ちなみにね、リハビリ、怪我明けの方におすすめなのが、
はい、
短縮位での投射性収縮。
短縮位での投射性収縮。
はい、じゃあさっきのバストアップトレーニングで言うと、
はい、
手のひら同士を合わせていますと、
はい、
ね、ここで使う筋肉は何ですか？
大胸筋。
はい、大胸筋。
はい。
じゃあ今度はですよ、手のひらじゃなくて、肘と肘同士を合わせてください。
難しい。
これも大胸筋ですけども、どっちがより大胸筋が短くなってるかっていうと、
肘。
そういうことです。
はい。
そっちからやってください。
あ、
大胸筋を肉離れしました。でもだいぶ良くなってきたな、ちょっと動かしたいなって時に、肘と肘から始める。で次、手のひら。
あ、筋肉が長い方が筋肉にかかる負荷も大きいってことですか？
そう。
あ、
きつい、きついというか、
はい、
何でしょうか。例えばですよ、今僕 T シャツ着てますけどね、
うん、
もしこれ、この T シャツの繊維が筋肉だとしますとね、
うんうん、
伸長性収縮っていうのはこうパーンとこう伸びてる状態じゃないですか。
はい、引っ張ってね、
うん、
はい、
でそこにまた力をグッと入れるとどうなるかっていうと、裂けちゃうでしょ。
裂けちゃう、
危ないよね。
はい、
だから
病み上がりなのにね。
だから筋肉 の先端同士が近い状態で、
はい、
さっきの肘と肘、ね、
うん、
で力が入ってる時の方が、まあなんだろうな、
筋肉
組織へのストレスが少ないかな、
うん、余裕を持たせて縮ませるみたいな、
そういうことですね。
はい、
うん、
なるほど。じゃあ短縮、じゃあ短いところでの
投射
性収縮か。
そうそうそう、はい、で最終的には 身長位でも等尺性収縮ができるようになってくると、うん、じゃあそこで初めて動きが出る、
うんうんうん、
で曲げ伸ばしをするっていうふうにしていく、うん、で可動域をまた戻していくと、
はい、
そんなおすすめでございますね。
はい、
はい、ということで、もう25分ぐらいね喋りましたから、はい、最後はちょっと雑談のコーナー、これは5分ぐらいいきましょうかね。
はい、
はい、ゴールデンウィークの話。
そうね。ゴールデンウィーク明けでしたね。
皆さんね。
明けですね。
5月病。
5月病なの。
皆さん。
あ、皆さん。
どうかなって、
なってないですか？
なってないですかね、
うん。
もう早速今日は仕事休んだという方もいらっしゃるかもしれないけど、ね。
そうか。
もう明日に行きたくない。これを機に。やめたい。
そんな。
何もしたくない。
ケイさん大丈夫ですか？
うん。僕はね。
はい。
ちょっと今日はね。
はい。
ちょっと思い切った決断をしましてね。
はい。私まだ聞いてないよ、それ。
その話ね。
はい。
さっきチラッとしたけど、
ね。チラッとしかね。
うん。まあ、ちょっとそれはまだね、内緒。
あ、だそうです。こっそり聞いておきます。う
ん、まあ、ちょっと結果が出たら、また報告しますけど。
はい、あ、はい。
うん、
じゃあ、
ちょっとね、
じゃあ全然5月病から程遠い人がここにいましたけど。
違うんですよ。これはね、これは僕はもうね、2月3月ぐらいから5月病で、ね、ややこしい話だけど、あのね、なんか悶々としてたんですよ。
ほう、
どうしようかな、どうしようかなみたいな、気になることがいっぱいあって
、ね、今後の方向性についてちょっと思い悩んでましたよね。
でこれはもう 2つしかないなと、解決策は、
うんうん、
で1つは今の現状の中で、まあ、工夫して頑張ってみる、
うんうん、
ね、もう1つはもうフィールドを変える。
ほう、相手にする方々とかを、
まあ、場所とかね、
はい、
対象をね、
はい、
変えてみようと、
うん、
だからそれはやっぱ僕にとってチャレンジなんですよ。
ああ、そうですね。
で僕はその後者を選んだんですけどね。
あ、まあ、チャレンジしていこうと、
スタートを切ったわけですね。
お、
まあ、まだその全然成果出てませんけども、
はい、
今日早速第一歩踏み出しまして、
はい、
うん、ここからどうでしょうかね。あと半年ぐらいで、あと半年ぐらい経ったらまあご報告できるかなというか、ある程度形になるかなという気がするんですけどね。
はい、
やっぱりね、今のままでもいいんですよ、僕にとってきっと。ね。仕事できてるし、
うん、
収入もあるし、別にそれなりに。
うんうん、
ね、ありがたく。だけど、うん、じゃあ、3年後、5年後、10年後もこのままでいった方がいいかっていうと、なんか違うだろうなと思うわけよ。
うん、
そしたらもう今のうちからちょっと早めに手を打ってチャレンジした方がいいのかなっていう、こう悩んでる時に、
はい、
まあ、ちょっとある情報が入ってきて、
そう、
あ、もうこのタイミングやと思ったんですよ。でも思い切ってね、
はい、
うん、ちょっと決断したんですけど、
ね、チャンスはつかまないとなくなっちゃいますからね。
そうそう、
今しかないですね。
そう、
はい、
そういうことですね。
なるほど、
うん、まあ、また、
ね、じゃあそれが実るようにお祈りします、
はいはい、うん、まあ、ゴールデンウィークですけどね。
そうそう、何したかっていうとね、
はい、
植物園行きましたね。
ああ、はいはい、行きましたね。
ゴールデンウィーク初日
ねえ、29日か、ね、ね、
そうそう、
行きましたけどね。
ねえ、
天気も良くてね。
良くてね。まあ、今年は、ケイさんの休みと、私の仕事がまるっきり綺麗に被ったので。そうだ
ね。前半僕休み多かったよね。
そう。
猫さん逆やったね。
後半何もなかったからね。
これ、見事にね。
ね、
すれ違います。
もう諦めて働くゴールデンウィークってことにしたんですけど。
働きましたね。
ね、特にKさんね。はい。
疲れ
様でした。あと、でも、それから、美術館にいたりしましたね。
入ったね。
ね。とか、まあ、近場で楽しみました。
そうそう。というのは、猫、うん、さんがね、呼び出される可能性があったりする。
そう。
なんていう
か、ね。オンコール。
オンコール。
そう。
うん、
お家にいてもいいけど、なんかあったら呼ぶからね、みたいな。
ね。すぐ出動できる
よ、ね。そう。近場で。
だから車も2台で。それぞれで。
そう、移動する。ちょっと環境に悪い感じですけど。
うん、
はい、でした。
まあ、カフェ行ったり。
カフェ行ったり、行ったね。
ちょっと雑貨屋さんお店見てみたり。
見てみたり。
まあ、ほのぼのでしたね。
そうですね。お家で映画見たりとかね。
ああね。
あれ良かったですね、
どれ？
あ
れよかったね。あれでも僕ね、
はい、
僕こそこの話しそうでしょう思ってた。あの映画は僕の中ではね、
はい、
今まで見た中でね、5本の指に入って
る。すごい。すごいですね。で、なんて言うんだっけ、中身はすごい覚えてるんですけど。
え、最強の2人みたいな。
あ、そうそうそうそうそう。インタッチャブルか。
アンタッチャブル。
アンタッチャブルじゃなくて、インタッチャブルだった気がする。
ね。
うん、
フランスの映画でしょ。
そうです。フランス映画で。
リュック・ベッソンのプロデュースみたいなやつでしょ。
は
い、
あ、そうでしたっけ。
あれ、
あ、そうかもしんない。そうかな。
え、
うん。事故でね。
よかったですよね。
事故で半身じゃないな。
2011年。
首から下不随、そう、ね、になった大富豪と、それから貧民街出身の黒人の、
うん、
まあ、彼の介護をする人の物語。
そうそうそう、
面白かったね。
あれはね、良かったですよ。あの、なんて言うんですか、シナリオも、まあ面白いし、
うん、
あの、テンポとか、
そうそう、
会話とかね、
そう、
それがね、絶妙やったかな。
ね、なんか最近、うん、こう昔からのフランス映画ってちょっと うつうつとしてたりして、そうそうそう、小難しいっていうイメージがあるらしいんですけど、そうそうそう、私はあんまりそういうの知らなくて、まあ、タクシーからして面白いじゃないですか、
うん、
タクシーっていうね、フランス映画もあれ、
あれもリュックベース、
そうそうそう、コミカルアクションみたいなね、う
ん、ちょっとあれはでもシナリオ雑なんですよ、
ね、まあね、B 級ですよね。
まあ B 級っていうか、こう、漫画チックなの、ね。パンパンパーンとこう、どんどん
場面が。すごいいいけどね。
そうそう。
まあでも、さすがはリュック・ベッソンなのか、ね、そういうテンポの良さがあって、うん、笑って見れるね。
そう。ジョークもあり、
うん、
なんかこう、まあユーモアっていうかな、なんつうかこう、
ユーモア。
なるほどね、みたいな、
うん、うん。
とこもあったり、もう結構、
ウィットに飛んだ。
そうそうそう。ずっと楽しめたかな。
うん。面白かったです。はい。
うん。なんかこう、まあ一応ジャンルとしては、ヒューマンっていうか、そういうのに入るんでしょうけど
ね、うん。そうですね。結構深刻な話とかしてるんですけど。
あ、中にはね、
何かと笑わせてきますよね。
社会的な問題もちょっとこう入れながらっていう、うん、それ障害者の話ですからね。
そうそうそ
う。
うん。面白かったね。
そうそう。
はい。
だからその、あのさ、黒人の介護してた、人のやっぱその家庭事情とか、
うんうん、
住んでるところとかさ、
うんうん、
そういうところも結構こうリアルに描いてたりしてさ、ね、
はい、
ね、面白かったね。
ね、もともとあのモデルになった二人がいて、
あ、そうね。
そうそうそうそう。
うん。
で、それ、
まあ、反フィクションみたいな感じ？
そうですね。
ね、
うん。そうそう、
うん。
はい、とかしてました。
ね、
ね、もう最後のね、土日は全くゴールデンウィークの意識なかったですね、うちら。
昨日おとつい？
そうそうそうそう、ね、日曜日までゴールデンウィークでしょ。
うん、そう。
もう金土日とか普通の金土日でしたね。
普通？
ね。
もうゴールデンウィークはの延長じゃなかった。
なかった。
僕普通に仕事してたし土日。
うん、私も日曜日普通に仕事行ったし。
ね。
はい。土曜日か。うん。
もう仕事する家や。
新しい挑戦をするって決めたんじゃないですか。今、うん、今日。
もう6月も5月病。いや、仕事はしたいんやけどね。
うん。
なんかやっぱ僕は自分自身にいつもね、
はい、
なんか刺激が欲しいんですよ。こうワクワクしてやりたいし、
はい、
あの、やっぱその熱が、根本にないとお客さんにも伝わらないと思ってて、
うんうんうん、
なんかそれが薄れてきてたんでね、
はい、
また俺は同じことやってんな、もんないな俺はっていうね、いつも3月ぐらいからずっと思ってたからね、
うん、
もうそしたらやっぱ人が変わらないかんなと、
はい、
やっぱフィールド変えないかんなという、うんうん、ね、人が変わる条件っていくつかありますよね、環境、人、時間ね、やっぱこの3つをやっぱ変えていこう思ってね、
はい、
うん、まあそういうことですね、
はい。
皆さんゴールデンウィークは楽しく過ごせましたかね。旅行に行ったとかいう方も多いし、帰省されたりね、はい、
そう、
渋滞にはまりましたみたいな方も
いらっしゃると思いますが、
ね、
ね、リフレッシュできているといいな。
うん、はい。
はい。
はい、34分も喋りました、今日はこの辺ですね。
はい。はい、
また、時間があったら、もう一回ぐらいまた。
やりたいね。
どっかで。
はい。
うん。
と思います。
何分。一応日曜日収録です。一応。
はい。
日曜日だ。
もう早くも日曜日じゃないけど。
うん、
はい。
月曜。
日曜ら辺収録ということで。
うん。 うん、前後。前後はないな。一応5。収録ですけど、
ね。はい。
はい。また聞いてください。
聞いてください。ツイッターやってます。
はい。ゼロから始める体づくり。
はい。
はい。
リプライ。
はい。ご質問など。
お願いします。
はい。よろしくお願いします。はい、では今日はこの辺です。
さようなら。